はい、山口敏太郎です。夏はほとんど毎日稼働しておりました。おかげさまでだいぶ、体が絞られました。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、ワンダーズ南部一彦です。
はい、山口敏太郎です。
また一人よ、これ。また。どうしよう。何これ。どういうこと、うん、ということで、引き続き、前回から引き続きですね、都市ボーイズとしても活動されております、作家の早瀬康弘さんです。よろしくお願いします。
早瀬康弘です。よろしくお願いします。
いやどうですか。
いやありがたいです。もう2本連続で
ね
でいただいて、
しかもこのリニューアルした、日本大好きの、もうスタッフとして全面的に協力してもらって、
させていただきます。
音質が綺麗ね、音質が綺麗、構成もいいしね、
何々言うな。
後で飯でも行きますか。
行きましょう行きましょう。
サイゼリアか。
サイゼリア行きましょう。
サイゼリア行きましょう。はいはいはい、ね、多分芸歴から言って俺が怒らなかったから
行きましょう。いや、
そらそうや。
そらそうです。
国行きましょうよ。
はい、
ね、ということで、やっておりますけれどもね。何、はい、ですか、オープニング何喋るか全然決めてなかったよ。
全く決めないな。いや、もう岐阜の化け屋敷はちょっと苦戦しとるぞ。
え、苦戦してんの。
さすがにもう6年目5回目、まあ回数1回休んでるから5回目やけどな、
はいはい、
ちょっとねやっぱ癖今度飽きてきたね。特殊メイクで
今このタイミングで
飽きた。
そんな何十年前からある伝説を、
だからどないしようかな思ってな。
新しい靴だけ女のオーディションしてませんでした、ね、
いやだからでも俺らが教え開発してな、
はい、
あのうちの嫁なんとかいろいろ年度こうできて研究した技術はみんなバイトの教えて大体受け継がれてるから、はい、んで演技師と牛だけはしてるから、
あすごい、
みんな同じ牛だけのコピーみたいにいっぱい増えていって、まあ特殊メイクのやり方も代々同じやからな、
はい、
そうしたら最初の時は特殊メイクで口がつけてたら怖かったよ、
はい、
ところがもう見慣れてくる。
あ
アイドル化しちゃってんの
口先女が。
なんとかさんが演じる口先女が今日入ってるから面白い。
そういうことですね。
ブロマイドも売り出された、ね、
へえ、はあはあはあ、
6枚ぐらい去年ね。でなんとかさんの草が女は凶悪なんだなみたいな、
はい、
もうねなんか群れドル化しとるわけよ。
すごいですね。新しいですね。
歌歌うしね。そう
草木女なんか歌歌うんですか。
歌うんですよ、あのお化け屋敷の前でね、1日1回草木女のブルース歌ってるわけよ。そうなるとローカルアイドル化するわけですよ。
まあまあそうですね。
中にはね、
母音が全部ええ
なんだそれ。
だって避けてるんでしょ。
避けてるから。
なるほど。
まあそういうちょっと お化けっぽい歌い方するけどね、はい、
ちゃんと歌うんですね。
歌ってるよ一応。
私たち、マウススピリッツみたいな。
そんな歌ではないと思う。
KSK48 が。
いやだから俺は最初から言うてたんよね、
はい、
妖怪というのは親しまれたり、
はい、
ヒーローになった時点で霊落始まって恐怖心が失われると、
うん、そうですね、
恐怖心が失われたらお化け屋敷のお化け的な、
うん、
要するにブッチャーとかタイガージェットシーンが一時期愛しのボッチャーとか漫画化されたりね、
はい
は
い、
こう、はい、なんかねそのブッチャーをこうキャラ化したりするようなブームがあって、
うん、
あのヒールで怖かった存在が俺が中学生ぐらいの時すごい人気者になっちゃった、
はい、
それと同じ現象が起こってる。じゃあこれどうにかせなあかんなとな。
人気者になりすぎてもあかんってこと、
凄みがなくなる。
うん凄み、
うん、だから近寄りがたいから怖かったのがいつもねあの腕組んで写真撮るようになったので、ねはい、それお化け屋敷に恐怖を求めてきてるのに、
確かに
口だけ女姉さんに手を振ったりするから。
あそういうことですね。
それってどうよって俺
は
思ってる。
幽霊とかそういったものに関しては、
うん、
親しみあると確かに全然怖くなくなりますよね。
親しみがあった時点で、うん、あ、なんとかちゃん今日来てたんや頑張ってって手振るわけよ、はい、お化け屋敷、はい、それってどうなのって。それ
確かにな
んかローカルアイドルのなんか劇場化してるわけよ。
でもだから14代目トイレの花子さん路線で行ったらいいんじゃないの
か皆さんが。
いや俺はそれを主張したんやけど、
え、うん、
あのやっぱりいやそれはちょっと東京的な考え方でっていうになるわけね。
え、いやでも募集したりするんでしょ。オーディションで
オーディションで募集するでし
ょ、はい、
その頃ファンがつくでしょ、
はいはい、
でそうしたらなんか怖さを求めてるファンは来なくなるわけだ。
うん怖さを求めてるファン、
うん、
お化け屋敷の
お化け屋敷でやっぱりスーパーヒールとして怖いやつがおると草木女です、
はいはいはい、
人を脅かす、
はい、
そのお姉さんが来てくれたねありがとうねって握手してサインしたり記念撮影してることによってお化けの怖さが凄みがなくなって、まあ
はい、
お化け屋敷がお化け屋敷でなくなってきたんや。
だからうわーって言ってる部分のオフの部分ですもんね。その握手したりする部分って
本来はね、
はい、
それはメインになっちゃった。
出てきてびっくりするんじゃなくて、ああありがとうございますみたいな、
そんな感じになっちゃった。
頑張ってください、
出てきてくれたっていうお化け屋敷になりつつある。
そうそう、はいはい、
あ、矛盾してると。
矛盾してる、ね、だから破綻してるでしょ、はい、コンセプトが。で、あの当然ね、そのアイドルのリピーターは何度も来るわけよ、
はい、
今日は牛崎さんに会えるかな、はいはいはいはい、
牛崎さんが入ってると、は
い、ラッキーとか ね、
いいですよね、
牛崎さんできたらラッキーとかなるわけ、はい、まあそのファンは増えました。でも純粋にお化け屋敷の怖さを求めてる人は減ってしまって、名古屋の名古屋のお化け屋敷行っちゃう。
いやだから怖い担当は怖い担当で置いといたらいいんじゃないですか、は
い
は
い、いやそれがね、
今日は牛崎さんだと。で、今日はめっちゃ怖いあの人や、名前もようわからんみたいな、
うん、絶対記念撮影とか出てこんや
つ。そうそうそうそうそうそう、
はい、いやそれで俺が考えたのは、俺が子供の頃ゴジラかな、
はい、
ゴジラがもめっちゃ怖かったとこから、俺が子供のとこからゴジラがシェーやったりな、
あやってましたね、
おもろくなっちゃったのよ、
はい、
でゴジラの凄みがなくなってしまった、
はい、
でどうやってじゃあ昭和、まあ80年代以降ゴジラから恐怖を取り戻したかというと、はい、やっぱ VS シリーズやな。強力なライバルが出てきてゴジラが戦うことによって新しい恐怖を取り戻した、
は
い、だからなんだろうね、俺はね前から言うてんのは、いやじゃあ草薙女はベビーフェイスでええよと、
うん、
正義の味方のヒロインでええよと。その代わり例えば四つん這いババアとかね、ジャンピングクモジジイとかね、
はい、
そういう名古屋妖怪とか静岡妖怪いっぱい出てきて、そいつらがヒールで脅かすと、
うん、
草が女姉さんを助けに来てくれるっていう風にした方がええんじゃよかったら言うてきたんやけどね、はい、ちょっとね、だからね、さすがに6年もやってくるとね、
うん、
草が女祭りから数えたら7年目よ。
7年目、
7年もやってくるとちょっと模様替えせなあかんなって。
7年口裂けてると慣れちゃいますよね、う
ん、はい、それはそうよ、
そうね、
7年草が女祭りから数えて7年ってことは小学校1年生の子は中1やから。
ああ、そう考えるとでも長いですね、すごく。
慣れるやろ。
まあ慣れますね、そんだけ口下げてると
、はい、まあ、慣れます。大人になっていくしね、
はい、そうですよね、確かに大人になっていきますね。
そんなにやってますか。しかし
そうなんよ、だから高校生の時来てた子が結婚して赤ちゃん連れてくるとかな、
はいはいはい、
7年やってるとそうなってくるね。
確かに。
え、自分18ぐらいやったやん、
お母さんが見た口先女よみたいな、あ
赤ちゃん連
れてくる、これがみたいな、
うん、そういうな、
いやもうずっと続けたらいいんですよ、それは。ロングランで
ちょっとね、うん、VS シリーズ入れて、名古屋妖怪ジャンピングババア VS 岐阜妖怪草薙女とかね、
はいはい、
で名古屋草薙女が助けて、あらみんなこっちよって、これもう完全に正義の味方にしちゃおうかなと、
はい、草薙女のライバルにしたら、
うん、
どれがどんなんがいいですか。
人面犬とかな、
うん、
犬、
人面犬どうやって表現するか難しいね。
確かに
犬か、
あどうしようかな、人面犬ちょっとこれはアイデアが必要や、
はい、
まあ、単に人間が四つん這いで着ぐるみ入るってもどうかないでしょ。
あ、まあ
ね、まあ、人面犬とか、あ人面カラスとか、
はい、
あとまあ100キロババアとかね、
あいますね、
高速で移動する、はい、まあトイレの花子的なキャラも怖いっちゃ怖いね。
怖いですね。
そこら辺が四つん這いばあさんとかが出てきて、まあ草が女が来場者を守って、
はい、
みんなこっちが逃げ道を助けてくれて、他の妖怪たちは一切記念撮影とかには応じない。
アメリカとか結構ありますもんね、
そういうパターンにしようかなと、
はい、お化け屋敷とかだと。
いやだからな、こういうイベントって難しいね。
難しいですね。
毎年のお約束になったらな、
うん、
あの嬉しかったんやけど、さすがに7年もやってる効果と。で怪談グランプリも実際もう7年ぐらいやってるんだよね、
はい、
なんでルール変えたりな。で今回もまたちょっとやり方変えたやん、
はい、
こうね、車座になって
た、はい、
だからイベントにしても番組にしても、俺が企画立てた怪談グランプリとか、俺が企画立てたこの柳川さんの負けやす
い
とか、それも消費者って早いな、
うん、あでも怪談グランプリで言うと今年一番面白かったっていう声もありましたよ、
うん、やっぱそうなんや、
はい、面白 い, み
たいな。 でもさ、あれ見た、南部君今年の怪談グランプリ。
うん、はい、見させていただいてますよ、
うんうん、あれ多分芸人以外対応できんだよね。
あーまあまあ
大体決めてるけど、
瞬発力
大事ですからね。でみんな飛び技でどんどんはめてくるからさ、
はい、
よ、あお前その話するようでないやんみたいな、
はい、
だからあれじゃあまたあれもちょっとルール変えよう。で怪談王の方もね、中日新聞さんとかやってる、
はい、
し、あの奏が優勝
した、あすごいですよね、
あれもねちょっとねルールは変えようかな。
あそうなんですか。
いやだからね、いろんな企画って毎回手入れしていかないあかんなってつくづく思った夏やったわ。
確かに一回牛崎さんの口先女でカッコそのまんまで髪の毛とか小道具全部そのまんまで避けてないバージョンが見たいかな、
うん、あそれ口先女ちゃうんじゃん。
で口だけ避けてない、
それ牛崎さんじゃん。
いやいや、ちょっとだから間を取るんですよ。
難しいこと言うから
。今日は避けてないバージョンが出ます、ね、みたいな。
あ、縦に避けるってどうなのか分かった
。縦あ、えぐい、なんかえぐい。
えぐい、それ。化け物ですよ。
いやいや、こっちの女も化け物やねんけど。
SF の。
ちょっと。キシャーって言いそう。
プレデターとか。
なんか出そう。
出そうやん。触手がな。
ちょっとそういう。あ、遊んでみたら面白いかな、
まあ、そうですよね。満月の日だけ口先ほんならみたいな。
そうなんかいろんな設定入れていくみたいな。
おなんかちょっと細かい設定作り直さないかな。いやはや、まあ仕事ってね、暗示の地がない。毎回工夫の繰り返しよ。
岐阜ええところですしね。みんなあったかいんでね。
そうやな、
お客さん入っていただいてありがとうございますという。
だから徳島都市伝説祭りも、今回大津賢治と島田修平、
はい。すご
いよね。すごいメンバー。
で、はい、毎年メンバー変えてやっていこうってことになってて、はい、で来年は例えば誠さんとガリクソン君に来てもらうとかな、はい、竹内義和兄貴に来てもらうとか、
はい、
でやっていこうかなと思って。だからね、まあやっぱりこう消費者ってこう常に動向を見とかなあかんね。飛鳥京先生がおもろいことやってて、
はい、
あの人60半ばやけど、
はい、
コンビニ回って売れ筋の商品見て、
はい、
こんな本が売れとんかって売れ筋の雑誌を見て、
はい、
それで常にトレンド頭に入れとかな、
あすごい
オカルトはおもろく語れないとか言って
て、
飛鳥京ってのは大したリサーチャーやな、
すごいですね、面白いですね。
俺らが60半ばになってそこまでやれるかって言ったらなかなかやれんよ。
確かに、うん、
バイタリティがすごい
ね。すごいですよね、
まあ、そういう人は生き残るんやね、
はい、
こういうメディアの世界がね、
はい、素晴らしい、まあ、ということでございますけどね、うん、そんな感じで夏も終わりに近づいてますけど、
う
ん、趣旨言っときますかね、
はいはい、
今回水木さんまたお休みということで、
そうですね、水木さんの声が聞こえるね、どっから、
そう、そうなの。やめてよ、その怖い。
いや怖くない。
怖い。生きるよ。
怪談グランプリ始まってます、今。
やめて。怖い。
私がノアさんに会ったのは。
それ、ノアさんが怒ってくる。
怒ってくる。
この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく、傍らタートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、他 YouTube、iTunes ストアなどで放送していますが、この放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter は、@ミンタロウアンダーバー日本、お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げますということでね、
はい、
リニューアルしてね、
うん、
気分も新たに、
はい、
そうですね、
送っていく。またゲストもいっぱい呼びたいですよね。
あ、
うん。ですね。番組にね。
意外とさ、うちの事務所以外も呼びたいな。
いや、はい、そりゃそうですよ、
うん、
呼びましょうよ。
全然昔はさやちゃんとかいろんな人来てたんや
ね。そうですよ、さやちゃんが来た時のあのもう華々しさがすごいよね。
キラキラ感、
キラキラ感、
はい、
汚い事務所にさ、
綺
麗な女の子をさすごいよ、興奮する。
そう、おっさんの意見や。
そう、だんだん最近、だんだん最近ね、もうおっさんになってきてるね。
まあ、実質おっ
さん。40やからね、もうね。
もういい大人ですよ。
もうすごいなと思うわ。
うん、
あ、
まあ、そうやな、かいらしい子来てくれたら、
かいらしい子呼びましょう、またね。ということで、またお送りしてまいります。
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方、中島みゆきを聞きながら、涙を流しています。
阿波遍路そば眉山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校眉山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば眉山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、
会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だからみんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリオカルト情報マスターのオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいております。ラジオネーム豆福さんからいただいてます。はい、山口敏太郎の日本大好き、いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、ありがとう。
先日放送されました怪談グランプリ2016、昨年よりも面白さが増して非常に楽しく拝見させていただきました。うん、特に三木大雲住職の怪談は何度も聞いてオチも知っているのにもかかわらず、話し終わった瞬間全身に鳥肌が立ち、改めてリアルな怪談の怖さを実感しました。うん、あと事故物件住みます芸人の松原谷さんが話術の腕を上げられたと感じ、怪談を語る上でのトーク力で怖さや面白さが随分変わるのが本当に実感できました。気が早いですが来年の放送を今から楽しみにしております。うん、まだまだ暑いが続いておりますが、お体に気をつけて頑張ってください。これからも楽しい放送楽しみにしていますということでね。
なるほどね。
怪談グランプリ ね、まあ、未だ興奮冷めやらぬ。
結構あの北海道とか地方はどんどん1週遅れ2週遅れでやってるから。
あ、そうなんですね。
8月の末ぐらいに北海道やったのかな。
あ、じゃあまた盛り上がりそうですね。
まあ、なんかツイッターとか見てるとなんかタイムラグがあってちょっと意見来るわけよ。はい、なんでかなと思ったら、いや北海道やったばっかりですとか。
あ、そういうことなんですね。
あ、そっか。ね、なんかね、結構ね、いくつら遅れてるとかあるよ。
じゃあ階段が北に上がっていってるんですね。
北上して、はい、階段先生やな。
すごいですね。うん、いいですね。
まあね、俺も思ったんやけど、まあ、全体的にネタがようこなれとったな。
あ、
うん、で、あの、でもうああなっちゃうとさ、もう芸人の腕試しやから。
まあそうですね。
うん、で俺と竹内義和は入っていけるけど、
はい、
それ以外の文化人とか、
はい、
女優さんとか女の子は入ってこれん。
いや難しいでしょうね。うん、確かに
強引に割り込まれ入れんから。
まあそうですね。
誰か喋ろうと思ったらパッと先んじてさ、はい、いや 言うて思いっきりかぶしたるとかね。
はい、
うん、だからそうやな。あれはもう、いや俺は谷志くん評価しとったんやな。
うん、松原谷志さんね、この間そのありがとう亜美さんの24時間テレビでねお会いして、うん、すごい面白い方で ね、
面白いですよね。
この方すごいですね。もう、うん、ほんまに自分自身がなんかこう霊みたいになっちゃってるみたいなおっしゃってて、
あ、ね、
あの顔認識が認識しないらしいですよ。
はい、取りつかれとんやね。
すごいすごいっすね。
谷志化する日も近いな。
あれすごいですよね。
すごい。
いや、あれはね、あの柳田君っていうね、柳田さんって仲のいい放送作家いてて、はい、谷志君、じゃあ君事故物件住んだらどうだねって。
あ、そういう勧めから住んでるんですね。
うん、ほんで事故物件に住んで VTR 回したら怪談グラフィーに出したるよって話になって、じゃあ企画もんでやってみようかってことで、はい、若手でトライしたわけよ。 あいつガチで新事故物件住んでるからね。
探して住んでるんです
ね。ほんまにすごい。3軒目かな今。
3軒、すごい。
なかなかやるよ、
うん、根性。そうそう、はしごしてんのね。それで話も出来上がってるからすごいですよね。
ほんでどんどんどん実話が残っていくよ。
はい、
変なこと起こるから。
すごい。
美味しいなあれな。
だから芸人にとってはすごい美味しい。
そうですよね。
ですよね、事故物件とか。
事故物件美味しいわ。
特に霊感があんまりある人よりもそういうフラットに入っていって、
は
い、
う
んはい、
う
ん、
そうそうそうそう。
誰でもその怖がれるじゃないですか、事故物件って。
うん、
その超能力持ってますとかだとなんかあんまりわからない人はわからないですけど、
そうな、
事故物件だと誰にでもなんか忍び寄れる怖さなので、よりなんか面白いなと思うんですよね。
そうやな。だからやっぱり霊能者以外未然恐怖っていうのはそれは反則やろ。
まあまあ、はい、
まあ、それも俺はちょっと味わい深くて好きやけどね。
はい、
霊能者が払ったら何事もなく終わりましたっていう、
はい、
本コア的な終わりも好きやけど、あ、はい、まあどうなんやろ。いや、事故物件ってもうその時点ですでにやばいやん。
そうですね。
前提があるから、
はい、
まあ、確かに誰でもトライできる、
はい、
あの肝試し企画ですよ、う
ん、すごいですよ、ね、うん、面白い。
経済的にも お財布に優しいから、うん、安いからな。
そうそうそうそう、
若手芸人さん喜んで済むから。
確かに、
うん、そうなんですよ。
でマジで出るからな。
いやそうですね、
ほんまに。
ああいう場所危ないところは出るので、う
ん、まあだからあれかな、稲川さんも、まあ、放送ではカットされたけど稲川さんもネタ話だな。
ああ面白い。
でね、まあ、場所は言えんだけど、もう某なんていうんだろう、廃役場っていうのかな、
はい、
そういう場所でめっちゃやばいよ。巨大な仏壇が放置されとったりね、
ええー、
ホルマリン漬けの動物の死体がいっぱい並んどったりね、これなんやっていうのがね、あいっぱいあったもんね。だからまあああいう場所で撮るとまあ変なラップもしたしね、
はい、
確かに女の人の声が後ろから聞こえてきたよね。
いい、
なんかなかなか良かったんじゃないですかねと。
いやいやすごいですね、ロケ地がすごいんだよね。
そうなんですね、
あれね。
でもあれはね、でも競争激しいなってきたよ。だから、
はい、
去年、まあ、あの形式にしたから、まあ、亜美くん優勝、
はい、
去年は竹内義和、
はい、
その前は田中俊之くんっていう、
はい、
まあ、アマチュア代表が唯一取った時はな、うん、その前は島田秀平で、その前が牛田紀仙花、うん、で最初あの女の子、劇団の女の子って毎年レベルが上がっていって、まあ、6回目にしてさらにピークになったから。
僕はこの初代怪談グランプリ、
うん、
2009記念すべき9人中7位ですか、うん、堂々の7位です
か、ね、フォローしていただくと、あのさせていただくと、その M1 とかでも結構怪異の人の方が売れてますからね。
なるほど、ね、
実は小木上さんとか
怪異だけに、
ああ、
うん、
本当だ。
ええ、どういうことどういうこと、怪異だけにってどういうこと、
怪
異っていうこと、
怪異現象、
はい、なるほど、ね、そうなんですよね、怪異の方が売れてるので今後チェックしていきますよ。ハンクイチヒコは売れるんじゃないかなと
思って。綾瀬さんにチェックしてもらったらそれだけでいいです。僕は
よかった。
変な汗を拭ってますけどね、今綾瀬さんがね。
でもね、歴代チャンピオンはやっぱり牛崎千佳と島田秀平と、はい、あ、三木大雲が優勝あるか。
あ、そうです
ね、あので島田君の後田中君が優勝して、三木大雲、竹内義和、今回の亜美君、
はい、
だからそうそうたるメンバーが出てるもんね。
そうですね、
うん、だからちょっと大会として権威が出てきたんちゃうかなという。
あれ2016、うん、山口さんどれぐらい喋ってました、
うんうん、あの寸評はみんな言ってたよ。
寸評は言ってた、
言ってた。
例えば誰か階段を喋るじゃないですか、
うんうん、
その後すぐなんか言ってはりました。
寸評言ってる全員。
結構山口さん、うん、編集後の見てたら無口でしたよね。
そうそうそうそう、喋ってない。俺一ネタ丸々入っとったけど、
うんうんうん、
であと最後、アミ君苦労したんやっていう話は、エンディング？
エンディング？
エンディングで、うん、アミ君はコツコツライブやってた、苦労かな、実ったねっていう最後のところと、
いやもうなんか何の話すの、まあ、何のトリックか分からないですけどね、
うん、
怪談グランプリ2016の山口みたら、ね、うん、無口やったんですよ。
なんかまあドンと座っててほしいんですかね。
いやいや、あのね、
多分
あのしだって稲川さんのネタも丸々カットよね。
これね、なんかちょっと口が開いてる瞬間でバサってカットになる。これどういうことですか、
悪意がある。
編集したやつどういうことでしょう、怪異ですかね。これは
そうでしょ。これも含めてね、
うん、
い
や、あのもっとロングバージョンがあるね。
あ、はい、あれな、長かったんでしょ多分、おそらく
3時間ぐらい撮って
る。うーわ
ー、ほんでロングバージョンの1時間半のやつをオンデマンドだけで出すね。
あ、そんなんあるんですか、
う
ん、
長いの見たやつはこっち見
んや。あら、ちょっといいじゃないですかそれ、
うん、そだってあれやもんな、誰やったっけ、あのしぐれちゃんのネタの2つ目のネタも流れてなかったんちゃうかな。
確かに。しぐれちゃんって誰、
みゆきしぐれや。
誰それ、
かわいい。知らんのか。
知らん、
知らんのよ。うちから出てる子や、女の子で。
あ、そう、ああああ、はい、あれね、
わざとらしいな。
なるほどね、あの眼帯つけた子、ね、
もうええ
。最近拾ってくれ。どうした
よ。めんどくさくなって
きた。あ、そうですか。
まあ、でもそうなんですね。
だってミキさんのネタもカットされてるし、 あと島田くん2つネタ
語って、皆さんね、そうそう、多く語ってらして、
うん、
1個はカットとか、
うん、みんな1個ずつぐらいカットされて
る。いい方じゃ使われてる。
俺もネタはね3本ぐらい語って採用された1本だけ、うん、だからそれを全部見たい人はオンデマンドで買うてねっていう。
あ、そういうこと
なんですね。賢いなやり方でした。
それこそ見たいですけど、ね、DVD とか出してくれるであれば、うん、なんかその全然カットノーカット版とか
そうだよね、ノーカットで見たら面白いと思うから
、あれはライブの方が面白いなと思いましたよ、うん、
いいですよね、すごいですよね、
だろうな、もう来年は早瀬君に行ってもらおう
と、あ、本当ですか、
もうあの戦えるのはね、もう早瀬君で、まあ、しぐれちゃんはリベンジしたいっていうから、はい、しぐれちゃんを特訓して、そんで早瀬君つけて、
はい、
早瀬しぐれ体制でいかな食い込めんだろうね、
あ、頑張ります、じゃあちょっと、はい、
むちゃくちゃ言うてよ、どんどんか、もうどんどん前に出た方が勝ち、
あ、そうか、あ、じゃあ、うん、
ひな壇芸人の戦いみたいになと思うあれは厳しいで、
ちょっと頑張ります、
うん、
はい、対策組んで、
うん、まあね、はい、あ、この人は何なの、投稿者は三木大雲が優勝かなと思ってましたと、
あ、うん、あ、個人的に には三木大雲住職の会談がこうね、何度も聞いてるのにですよ、落語みたいなもんですよね、うん、もね、うん、もう話も分かってるけど、
うん、こう、また上手いですもんね、
そうそうそうそうそう、
お坊さんの格好で言うと反則やもんな
反則ですよね、
お坊さん
そんな、うん、
葬式やってはる人がね、
言う
から、
ね、そうそうそう、まあ、一番近いところで、
はい、まあでも今回は僕、アミ君なんか保坂一人言言いながら置いていったね、
はい、
前か、
拾わんで、
でもね、なんかね、こう僕アミ君が優勝してほんまに良かったなと思うけど、
ね、はい、
嫁ももうて、ね、男として立とうとしてる、ありがとう、アミが頂点を立ったってのは良かったんじゃないかな、
はい、うん、そうですよね、まあ、本当階段面白いですからね、
あとはガリクソン君と谷地君がもっとスポット当たったらいいのになと思いながら見てた
けどね、面白い2人、確かに、うん、
まあ来年も楽しみ、うん、であと階段王も来年やるからよろしくねって、
あ、階段王、
今年やった階段王、板子さん4連敗やから、
うん、
4人でトーナメントやって1回戦で負けて、
はい、
1回目の1ブロックで、で3位決定戦でも負けて、
はい、
で夜の部1回戦で負けて、
あら、
3位決定戦で負けて、イタコ28号こと北極次郎4連敗、で主催者がイタコさんほど面白い人が4連敗とはちょっと悲しいと、
はい、
来年リザーブマッチがあって、
はい、
勝ったら1回戦に組み入れるという敗者復活戦はどうでしょうかっていう、まあ、ドラマができて面白いかな
と、ね、確かに、
だからね、割と名古屋のタレントとかを中心にちょっと怪談王は、うん、お金をもらってお話し、怪談を話すキャリア10年以内という縛りがある、
はい、
でその若手育成、まあ、M1 も10年以内もね、
そうですね、
それでちょっとやってみようかなと、だからうまくね、こう弾けることができたらいいんやけどな、うん、
2連覇してほしいですよね、僕は、
うん、あ、かなでちゃん
に、はい、2連覇できれば、
いやでも来年きついよ、竹内義和さんも出るとか言ってるから、
あ、そうなんですね、
で夜の部と昼の部やって、田中君は、はい、あの昼の部で優勝したんよ、
はい、
で奏が夜の部で優勝した、あ、だから階段グランプリと田中君は階段王の2冠王、
へえ、すごいね、
うん、
キングオブコントと M1 優勝したみたいな
そうやな、
相当すごいです
、ね、R1 も行ったぐらいのね、
はい、
だから来年はね、ちょっと局テレビ局つけようと思ったよね、
ああ、いやいや、
で東海ラジオさんと中日新聞さんと話して、ちょっとテレビつけてくださいよとお願いして、
面白そうですよね、
どこか手挙げたところでね、中継があれば、そうなると怪談グランプリとはちょっとベテランも出るけど、
はい、
あの怪談王は怪談語って10年以内、
はい、新人発掘、
うん、で早瀬君は怪談グランプリの方に行ってもらって、
はい、
怪談王の方は、まあ、奏と、
はい、
あと一人誰かなと思
う、
ヤギザキ大工かなとかね、
あ、そうですね、階段作られてますから、
ヤギザキにしようかな、それか
ヤギザキにしよう、
知らんのやろ
ヤギザキにする
、なんとなく名前で、
俺はヤギザキにする、
ヤギザキが
2票ですね、
ヤギザキ、
ヤギザキ、
ヤギザキ大工くん、
ヤギザキ大工くん、
大工くん、
大工くん、
適当やな、
年末のね、
うん、どっちがええ、前世滝沢馬琴とヤギザキ大工と、
ヤギザキ大工、
クソや伝統リオル
はなんで名前言ってるだけやのに笑うの、
おかしい、
言いたいよ、
イントネーション言いたい方、
なんかちょっと濁音が心地よ
かった、心地言って気持ちいい方、
秋崎大会はだって怪談 YouTuber として今
怪談 YouTuber すごいですよね、人気、
この前 NAC5 でデビューさせて、
あ、すごい、
あ、今度の100万があって秋崎大会一緒だよ、
あ、そうなんですね、
大阪ロフトに呼ばれてメイン張ったやつ、
おー、すごいな、
だってあの YouTube だけでも生活びっくりするよ、収入結構毎月、サラリーマン あの基本給ぐらいある、
6000万、
そんなないわ、
サラリーマンすげえ
もういいですか もういいです。
楽しめました。
ありがとうございます。
じゃあ、合言葉は八木崎
大工。八木崎大工でいきましょうね。
はいはい、
頑張りましょう、
はい。
はい、ということで、ステッカー差し上げます。
山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。